西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮文学案内は、漫画アニメで知る西宮と題して、ナビゲーターに神戸松蔭女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けしています。村上さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週は蛍の墓と漫画アニメに描かれた西宮の風景ということで、もうズバリこの辺出てきたねっていう話をね、はい、いろいろしていただいたんですが、さて今週は野球漫画の聖地甲子園ということでございまして、まあ本当に熱狂的なね、ファンが多い野球漫画について大いに語っていただこうかなと思うんですが、
実はやっぱり野球や漫画アニメと西宮の関わりが一番深いのは多分野球漫画だと思うんですね。もう甲子園球場という一点集中ですけれども、
なるほどね。でもこの甲子園球場、はい、もちろん憧れの高校野球の舞台でもありますし、はい、我が阪神タイガースの本拠地でもあるわけですが、はい、これだから要するに高校野球の舞台にもなり、はい、そしてプロ野球の漫画の舞台にもなって
どっちもある
わけですよね、
はい、で両方つながってるやつも、高校からプロまでずっと行くやつもありますし、
これはいろんな漫画があんねやろうなと思うんですが、
そうですね、
まずどこから行きますか。
まず代表作、野球少年野球漫画の代表作といえばこれだろうという、はい、タッチの話をまずしようかなと。
これはもう本当にファンの方多いですね。
ね、はい、本当に野球漫画と言って真っ先に誰もが思い浮かべるのは多分この作品じゃないかなと思うんですけれども、はい、
これでもかなり、はい、歴史というか古いですよね。
書かれたのは1981年に週刊少年サンデーで連載が始まって、で、今時もっと長い作品いっぱいありますけども、その当時は大長編でも5年ぐらいで決着がつくというぐらいの感じの連載でしたが、中学生だった読者が高校を卒業するぐらいで読み終わるぐらいのボリュームの作品ですね。
で作者が今もね、
はい、本当にすごいファンの多いスポーツ漫画野球漫画描き続けてる足立充さん、はい、高校野球の中継の時によく呼ばれてきてますよね、ゲストで。
やっぱりそれぐらいもうこのやっぱりタッチファンが多いということで、
は
い
は
い、
あと応援歌に使われたりとかね。
そうですよね、後でまた聞いていただこうかなと思うんですけど、はい、岩崎良美さんのタッチ、あれはもう本当になんかこう時代を象徴する歌として歌い
名曲ですよね、
蹴られてるっていう、ね、感じですもんね。やっぱり何がこれがそんなにすごいもてはやされるというか代表作と言われる、そう一番のポイントっていうと何なんでしょうかね。
やっぱりね、その高校野球というものを青春漫画としてちゃんと描いたのはこれが最初だと思うね。スポーツ漫画、スポーツ根性ものであるとか、その勝負の世界とかじゃなくて青春なんだっていう、
恋もありますもんね、は
い 恋がどちらかというとメインな感じですけれど。
そうですよね、そんなことしててええのかおいというようなシーンもありますけれども、はい、
それがやっぱりその高校野球の実は本質をついてるのかなという、う
ん、やっぱりその若者っていうのをやっぱりきちっと描いてるということなんですかね。さあこのストーリーなんですけど、はい、一卵性ソーセージなんですよね、
はい、
たっちゃんとカズヤ君が、はい、で、この2人が、朝倉みなみちゃんにこれ両方とも恋してるんですよね。
そうですよ ね、
ね、淡い恋心、はい、で、この2人の、兄弟が、いつも一緒に 行動して、で野球もうまくてっていうことなんですけれども、まあ、ここでいろいろ、まあ、いろんなことが起こって、で、まあ、一番あのハイライトといえば甲子園かなと思うんですけど、甲子園球場の試合のシーンは出てこないんですよね。
そうなんです。
これびっくりですよね。
だからまあ、もともと話の設定が、その南ちゃんが南を甲子園に連れてってという約束を兄弟2人でしてしまって、はい、でまあ、お兄ちゃんが、亡くなったんで、うん、あ違う、弟かが亡くなったんで、はい、達也君の方が、ソロを引き継いでというストーリーになって、まあ、だから甲子園連れてけばお話が終わるという設定にはなってるんですよね、うん、確かに、
はいはい、ただその最後のシーンが、まあ、別の意味でちょっと感動的なシーンではあるわけですけれども、うん、
で、まあ、要するに地方予選をずっと勝ち残って、甲子園出場が決まって、ところがその、開会式の日が、南ちゃんの方の新体操の選手なんですけども、うん、インターハイの、出場日と重なってしまうって、うん、
はい、
で試合の抽選でとにかく3日目以降を引かないと南ちゃんの試合が見れないというので
応援に行けないんですね、うん、
で達也はなんと、まあ、3日目を引き当てて、開会式をサボって行ってしまうという、うん、とんでもないことをやって、
はい、だからまあ甲子園というのはもう本当に憧れの聖地としてもすごくこうシンボルとして出てくるんですけど、結局そのシーンが出てこないというのも非常に印象的な。
そうですね。で、まあ、そこで、まあ告白みたいなことがあって、はい、で、まあ、クライマックスで最終回がその後にあるんですけども、はい、最終回はもう半年後になってて、甲子園なんか特に終わってしまってるという、うん、だからもう試合そのものが出てこない、開会式までしか出てこないという非常に変わった作りになってますよね、
うん、でもやっぱり甲子園っていうのはすごく読んだ方、それからまあアニメをご覧になった方の頭にはガッと残るというか、
うん、そうですね。だからもうその作品全体が甲子園を目指してる、甲子園に行くことで夢が叶う、恋愛が成就するという話なんで、はい、まあ、本当にこう絶対的なものとして甲子園出場というのがもう全編を覆ってる感じですよね。
やっぱり甲子園っていうのは夢の場所なんですね、
うん、だからそれだけやっぱり甲子園を聖なるものとしたという意味では、むしろ描かないことで聖地であるということがかえって強まった感じじゃないですかね。
お読みになった方とか、はい、ご覧になった方のそれぞれの中の心の中にある甲子園っていうのがやっぱり、ね、クローズアップされてくるということで、リアルなものではなく、うん、ということなんですかね、うん。でもまあリアルに描かれている漫画もいっぱい登場してきますよね。
もちろんいっぱい、まあ、野球漫画というのは本当に野球の試合がメインなんで、まあ、予選もありますけれども甲子園の大会が描かれているのもいっぱいあるんですが、実はやっぱりね、高野球自体がその漫画のテーマになるというのは、まあ、タッチは今言って80年代の作品ですけども、その、20年ぐらい前、1960年代ぐらいまでは野球漫画といえば草野球だった。
ああ、そうだったんですか。
戦後間もなく出てきたバット君というのとか、うん、あとなんだっけ、背番号ゼロ物語とかいうのが寺田博夫さんの作品であったりしたんですけども、はあ、まあ、そういう、こう野球漫画っていうのは一方にまあプロ野球の憧れの世界があって、一方にこう子どもの草野球の世界があって、その両方だと、
はい、
で高校野球っていうのはあんまりなかった。なぜかというと読者が小学生だったんです。
あ、当時は
中学生高校生は漫画読んだらあかんと言われて読めなかったんです。
そんな時代ありましたっけ。
1950年代までは我々10歳いや我々僕が10歳ぐらいまではそんな感じですよね、う
ん、もっと漫画なんか読んでたらあかん、お勉強しなさい、
もう中学に入ったらやめやというパターンでしたね。
なるほど。だから読者にこう焦点を絞って草野球が舞台、
はい、草野球と、まあ、テレビで見るプロ野球とどっちかしかなかった。
なるほどね。じゃあその高校野球が取り上げられるようになったっていうことは、読者にその 同じ年代の人が増えてきたということ
ですか。まあ、リアリティだから中学でも漫画をやめへんやつが出てきて、
うん、
でその部活の話とかやるとどうしてもそう高校野球甲子園につながっていくという流れになってきた、
あ、なるほどね。ただその高校野球を舞台にしたものでも結構その甲子園っていうのはもう本当に、まあ、ある意味ゴールに近いわけですから、はいはい、それ以前 その地方大会とかそこにまでも全然手の届かない、はい、もうダメダメチームが例えばルーキーズなんかもそうですけれども、はい、それがっていうところの方がむしろパターンとしては大きな部分を占めてるってことですよね。
リアリティという、まあ、高校野球というかそういう部活の延長で描くということはやっぱり自分の身近な素材としてまず実感できるみたいなことからですから、あんまりこう、エリート校の話になってしまうと、ちょっとこう読者の幅が狭まったりするかもしれないという。
あ、なるほど。あ、どうせそんな僕らの話とはちゃうわみたいなところになるとダメなんですね。
う
ん、
あと、まあ、ヒーローものという面もあるんで、もちろんそういうスーパーヒーローの話なんですけども、でもそれも成功するだけではヒーローとして思い入れしにくい。やっぱりこう失敗してそれを乗り越えていくというのがいいんです、
なるほど。ということはいろんなエピソードいろんな要素を入れていかなあかんということで、書き手もこれ結構大変なんですね。
で、まあ、割とそのリアルなその高校野球とかの漫画を、が書かれるようになった走りで、1961年、ちょうど60年代に入ってそういう高校野球が書かれるようになった頃に、千葉哲也さん、
はい、
が誓いの魔球というのを、まあ、原作がある作品、初めて週刊誌連載をやった作品なんです。千葉さんが野球漫画を、頼まれて、千葉さんそれまで野球全然知らんかったらしいんですけども、
そうなんですか。
まあ、原作があるんで、はあはあ、最初はマウンド真っ平に変えてしまったって言うてありましたけど。
なるほどね、はい、
でそれなんか高校野球でピッチャーとキャッチャーが、うん、コンビを組んでというパターンの走りなんですね。主人公がピッチャーで女房役の仲間にキャッチャーがいて、他の学校にライバルがいてという、はい、でただそれは結局その作品では結局甲子園行けないんです、
うん、
なんか、妬みを受けて出場停止処分を受けてしまうという、
ららら、
ちょっと引っ掛けられてなんか事件に巻き込まされて、でその高校甲子園出場できなかったのをバネに、プロ野球で巨人軍に入って、うん、魔球を編み出して成長していくという話。だから高校時代の挫折がプロへつながっていくという話になっている。
でもやっぱり原点が甲子園であることには変わりはないみたいな、はいはい、
甲子園行けなかったというのがそのヒーローの悲劇性みたいなのとしてこうつきまとっていくというような。
あ、なるほどね、さあではこのあたりでそのやっぱり野球漫画といえばタッチ、
はい、
そのタッチといえばもうこの曲という曲をお届けしたいと思います。これオープニング主題歌なんですよね、アニメのね。岩崎よしみさんでタッチ。6月の西宮文学案内は神戸松陰女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをナビゲーターにお届けしておりますが、今日は野球漫画の聖地甲子園ということで、はい、タッチ聞いていただきましたが、はい、
やっぱり甲子園が出てこなかったという話をしてしまいましたが、
そうそう、でもねこれってもともとのその漫画と、はい、それからまあ映画的なそのアニメーション、はい、映画と それからテレビのアニメと、まあ、いろんな形で、まあ、こう何回もこう、はい、ご覧になった方も多いと思うんですけど、やっぱそれぞれにちょっとエピソードが変わってたりとか、
ね、違いますよね、
は
い、
あるんですね。
なんか僕なんか どうしてもその漫画の方の印象が強いんで、そっちの話をしてしまうんですけども、アニメしか見てない方だったら、あれ全然話違うやんと、もしかしたら思われたかもしれない、
ね、それぐらいのこうなんかこう許容量みたいなものは許されてるんですかね。
まあ、そのやっぱり毎週雑誌で読むのと、ね、はい、テレビで時間が30分と決まってて、それごとになんかこうエピソードとしての完結性があるみたいなのと、あと、まあ、長さもね、その漫画の長さと アニメの連続ものの長さと、あるいは1時間半なり2時間なりの映画バージョンとまた全然違いますから、いろんな考え方があって、どこを盛り上げたり、どこをはしょったりということは当然あるだろうと思います。
ね、だからそのちょっとエピソードの違いとか設定の違いなんかも見つけるのも、
それが、
ね、元のファンの方には、
楽しみ
楽しみの一つかもしれませんし、それに思ったんですけど、やっぱりこれ南ちゃんにこう投影して、女の子も結構夢中になりましたよね、このアニメっていうか漫画、
この作者の足立満さんという人が、男性なんですが、もともと少女漫画で人気が出てきた人なんですね。
だから女の子のハートをつかむのもお上手なんですね。
でだからそういう、それまでの高校野球漫画みたいな男の子の勝負の世界にしなくて、青春もの、女の子の居場所もあるみたいな話できたんだ。
なるほどね。さて、さあそんな高校野球とそしてプロ野球でも、甲子園というのは、憧れの場所なんですが、でもなんかなかなかプロ野球の漫画には甲子園って登場してこなかったんですって。
プロ野球漫画の代表といえば巨人の星だと思うんですけども、そのタイトルが示すように、やっぱりプロ野球というとどうしても巨人が主役みたいな、主人公は巨人に入るみたいなパターンです。
巨人大砲玉子焼きの時代でしたからね。
かなり長らくそうで、もちろん野球漫画が始まった頃からそうでしたけども、昔は逆にね、巨人対、西鉄ライオンズとかね、人気のある選手がそれぞれにいて、割とキャラクターがみんな立ってる感じだったね。いつの頃からかも人気選手が巨人に集中するようになってしまってV 級時代の頃ですかね。
なるほどね。
で、巨人の星にしても最初は高校野球から話が始まって、甲子園も本格的に、だから甲子園でのゲームが描かれたのは巨人の星あたりが一番、印象に残ってるので言えば、高校野球も描き、プロ野球も描いたみたいな。高校野球の中でライバルと出会って、それがプロに引き続き引き継がれていって、ずっと勝負を繰り広げるという、左門豊作というライバルとか、あと、誰でしょう、花形満、
ね、
あの辺も全部高校時代に出会ってる。で、バンチュータというキャッチャー役も、高校時代にバッテリーを組んでそのままという話です。
現実にもそういうことっていうのはプロ野球にあるんですかね。
分かれてしまうことが多い
ですよね。そういうのが多いと思うんですけどねそして、もうちょっと後になってくると、阪神の選手たちを主人公にした野球漫画も登場してくる、ということなんですね。
だから、巨人の星の場合だったら、花形満という、一番のライバルが、阪神タイガースに入って、巨人対阪神の戦いというふうにはなるんですけども、でもやっぱり阪神は脇役という感じで、舞台としても甲子園球場よりは後楽園球場がメインかなという感じですよね。
ちょっと悔しいですね。
見せ場としてはね。
なるほど、はい。
で、それが阪神が主役になった漫画というのが出てきまして、これはドカベンとかアブさんの水島新司さんが、連載作品としては最初に書いた野球漫画だと思うんですけども、少年サンデーで、男ドア方向支援というのを1970年に、書き始める。巨人の星はその4年ぐらい前、66年に始まってるんで、巨人の星がまだ連載中かな、もう終わりに差し掛かってる頃に始まる、巨人の星マガジンで、男ドア方向支援サンデーですので、ライバル誌で始まった野球漫画、で向こうが巨人に対してこちらは阪神という感じなんです。でこれもやっぱり高校野球から話が始まって、舞台は大阪で難波高校という高校で、それこそ悪ばっかりの学校でもどうしようもない学校を、甲子園まで行かせるという一人の、野球バカが入ってきてという話 で、あの藤村甲子園というあの名前なんですの甲子園球場のグランドキーパーをおじいちゃんがやってたという、なんかそういう設定になって、もう甲子園球場を名前にもらってるという、
はい、
キャラクターで、で、まあ、もちろん甲子園を目指して、行くんですけども、これもね結構甲子園行くまでに苦労してまして、
はい、
やっぱり出場停止にあったりして、結局2年の夏で初めて甲子園行くんですけども、初出場が決まってから出場停止になるっていう。
あらま、は
い、でその後3年の春にだから初めて甲子園の土を踏んで、春夏連続優勝を成し遂げるという話になる。
うん、
まあ、やっぱりそう簡単にはいけないというところを強調してる感じですよね。
でもあの頑張れ田淵くんなんかも、
はい、
結構ね、
あれはねあのタイトルになってるぐらい、田淵光一選手というキャラクターが、はい、まあ、あれはストーリー漫画ではなくて4コマ漫画だからギャグ
なの。ギャグ漫画、あ、なるほどね。
で、まあ、田淵というキャラクターを、思いっきりバカにしてる漫画なんですけどもでもそれが阪神ファンに受けるということですね。
ちょっとあの阪神まで自虐気味なところありますからね。
特に弱くなればなるほどその弱さを楽しんでしまうところがあって、うん、はい、あの巨人のファンというのは弱くなるとなんかこう機嫌悪なったりするんですけれども、
は
あ、阪神ファンは弱いなりに、楽しみを見つけ出すのがものすごくうまいという
なるほどね、うん、
で、まあ、田淵というキャラクターが、はい、やっぱりこの石井久一の頑張れ田淵くんのキャラクターと重なることで、うん、なんか余計なんか膨らみましたよね。
そうですよね、
うん、から、まあ、もちろん4番バッターでね、ホームランバッターでものすごく人気があったんですけども、はい、どっか人気がある割には滑稽なところがあるというのもものすごくうまく言い当てたんだと思う。で、まあ、それもこうからかったり批判してるんじゃなくて、愛情というか愛嬌として捉えて、だからおもろいんやという、ね、感じがすごくよく出てたと
思う。そうですね。
で、あの作者の石井久一というのは、まあ、僕と同い年なんですけども、
はい、
あの関西大学関大の漫画同好会にこれ書いた時はまだ学生やったと思いますね。
そうなんですか。あの
留年して6年生かなんかやってたと思うんです
学校がお好きだったんですね
で、まあ、関西にいるんで、うん、結構そういうあのファンのニュアンスみたい、阪神ファンのニュアンスみたいなのもよく分かって、でも自分自身は阪神ファンじゃないんです。あれ、
どちらのファンでいら
っしゃる。ヤクルトスワローズ。
あ、そうなんですか。
出身は岡山なんで、岡山とも何の関係もないんですよね。なんか すごくひねくれたやつで、ね、でもだからこそその阪神タイガースの面白さというか、ファンがなんで好きか、うん、その好きなファン自体がなんか面白いみたいなところもこう外からの目で客観的に見れて、なんか漫画にうまくできたんだと思うんですけどね。
なるほどね。もう本当にその野球漫画、いろんなもうシリアスなものから、まあ、いろんなものまであるわけですけれども、はい、やっぱりその中にその甲子園っていうのが出てくると、西宮市民としてはわーいみたいな感じなんですがね。
からまあそうですね、あの別に甲子園が主役というわけではないんですけども、でも欠かせないだろうという感じで、あのその中でタイガースというチームもそうだし、あの高校野球というのはもう本当に野球やる人ならみんなこう通過したり意識したりする場所を、それをこうものすごくあの青春として捉えることもできるし、あのそこでこうあの友情とかライバル関係とかが出てくる、芽生える場所として捉える、あるいはそこに行けなかったというのがね、あのすごく大事な自分にとって大きな出来事になったりもしていくという、いろんな意味でやっぱり野球と甲子園というのは切り離せないと思いますけどね。
そうですよね。あの今甲子園球場の中に甲子園歴史館というのがあって、そこにはそのアニメとか漫画のそのエリアもあるということで、
らしいですね。僕まだ行ってないんで、はい、ぜひあの一度行ってみたいと思ってます。
そうですよね。ぜひぜひ、まあ、いろんな形でこれからも、これはもちろん甲子園というのはいろんな漫画に登場してくるでしょうし ね、
それは野球漫画である以上どこかでこう甲子園球場と関わってくるし、 あとあのタイガースの漫画もね、もっといろいろ出てきてほしいですね。あのパターンが、
そうですね、ギャグ漫画だけじゃなくて、シリアスな
やつとか、はい、あのね、美女がワンサと押しかけるようなやつとか、
あ、ね、じゃあぜひいろんな意味で漫画、はい、アニメ、甲子園、ぜひまた追い続けていただきたいと思います。ナビゲーターは神戸松蔭女子学院大学文学部、総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦先生でした。どうも本当にありがとうございました。来週はあの西宮ゆかりの漫画家たちということなので、実はこの人も西宮に住んでらしたということがね、いろいろと分かってくるという、
まあ、あの風景甲子園ときましたので、うん、漫画家自身にちょっと焦点を当ててみようかな。
水木しげるさんとかいろいろ登場してらっしゃいます。はい、お楽しみに。西宮文学案内、6月は漫画アニメで知る西宮と題してお届けしています。今日の西宮文学案内いかがでしたか。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来週。